それでは本日の聖書の箇所を開きましょう。本日の聖書箇所は新約聖書ルカの福音書11章の33節から36節になります。新約聖書ルカの福音書11章の33節から36節です。聖書の後ろの方の新約聖書の139ページになります。それではお読みいたします。ルカの福音書11章33節から36節。誰も明かりを灯してそれを穴蔵の中やマスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってきた人たちにその光が見えるようにするためです。体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら全身も明るくなりますが、目が悪いと体も暗くなります。ですから自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、明かりがその輝きであなたを照らす時のように全身が光に満ちたものとなります。聖書は以上です。本日はこの箇所から誠の光と題して御言葉を取り継ぎます。とうとう今年もゴールデンウィークがやってきたなというふうに思わされる渋滞だなと思います本当にですね、私も3年目になりましたけれども、すごいなという一言に尽きるというか、はい、おそらく私だけではなくてですね、皆さんも車の渋滞や人混みで心が少しお疲れの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これからともに心を静めて、御言葉に耳と心を向けていきたいと願います。今日はルカの福音書の11章の33節から36節になりますけれども、11章はですね、少し長くてですね、54節まであるわけです。こういつから11章やってるんだろうというのを確認をしていくと、2月の1日からずっと11章やってるんですね。なかなか進まないなというもどかしさもあるかもしれませんけれども、ただ本当に地道ではあるんですけれども、共に御言葉を噛み砕きながらまた味わい、霊の糧として共に受け取っていけたらと願っております。それでは改めて33節をご覧ください。33節、誰も明かりを灯してそれを穴蔵の中やマスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってきた人たちにその光が見えるようにするためです。私たちは今ですね、スイッチ一つでこう電気をつける、またその中にある、そんな時代に生きていますけれども、この聖書の時代というのはですね、ろうそくとかランタンのようなもののその光によって明かりを灯していたわけです。当たり前のことなんですけれども、ろうそくに火を灯してわざわざ誰も見えない、そんな穴蔵、また穀物を入れるこのマスですね、その下に置く人なんていないわけです。そんなことをしたらですね、せっかくつけた明かりの意味がないからです。明かりを灯したのであれば、その光がよく見えるように、その光がよく見えるように燭台の上に置くわけです。続けてイエスは34節でこう言われるわけです。体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら全身も明るくなりますが、目が悪いと体も暗くなります。ろうそくの光を燭台の上に置いて部屋を照らすように、体にとっての明かりは目であるというわけです。 まあ、もちろん目そのものはこうやってピカーンと光ってるわけではないですけれども、目から光を取り込んで、その光によって私たちは明かりを得ることができる。ですから目が健康であればしっかりと光を捉えることができるわけです。そして全身が明るくなる。そしてこれはですね、身体的な目だけではなくて心の目としても考えることができるわけです。私たちの目は、私たちの心の目はしっかりと光を捉えることができているだろうかと。もし心が光を捉えることができていないのであれば、心も光のない状態になってしまう。まさに私たちの目は体の明かり、何を見るか何を見ているかによって、また何を見たいと願っているかによって体の明かりが変化してくる。目に体は大きな影響をもたらすのだとイエスは言っているわけです。私たちは明かりを見て光をしっかりと捉えることができなければ暗くなってしまう。じゃあその明かりって何なのかと、何でしょうかと、まあ、こんな聞き方をすればですね、それはイエス・キリストのことでしょとクリスチャンの方なら答えると思うわけです。まあそうなんですね、確かにここで言われている明かりとはイエス・キリストのこと、誠の光として来てくださったイエスを見つめ、私を導く光としてイエスのみについていく。イエスによって私の心が照らされて、心がいつもイエスによって明るくされる、力を得続けることができる。イエスが私の明かりなのだから、いつもイエスを一番よく見えるところに置いて、私を通してイエスを表す、そんな生き方をしていく。これが私たちの願うところです。ただこのイエスの言葉を聞くときに、偽りなき心で自分に問うときに、模範回答ではなくてリアルな自分を見ていくときに、私の明かりはイエス・キリストですと私たちは言えるだろうかと問われたいんです。もちろんそう言えますと、そう自信を持って言える方もいらっしゃると思います。しかしイエス・キリストという明かりから放たれる光が私を導く、そう頭では分かっていても、自分の頭で分かってはいても、その言葉と実際の自分との間に大きな乖離がある、ギャップがある、そう感じるのもまた私たちのリアルではないかと思わされるわけです。またここでイエスが言われる、目が悪いと体が暗くなると言われる、その状態が私自身に起こっていないだろうかとよく考えたい。私の目を悪くしている原因は何だろうか。イエスを見にくくしてしまっているものは何だろうか。あるのならばそれは何であろうか。それは一見すれば自分にとってはかけがえのない大切なものかもしれません。決して手放したくない重要なものかもしれません。それらが光である、それらが明かりであるイエスを見ることを拒む、私の目を悪くし私の体を暗くしているのかもしれない。 続く35節でイエスは言われます。ですから自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさい。ここで一つ確認をしておきたいと思います。聖書の中を見ていくとですね、イエスご自身がご自分のことを光として表現する箇所がいくつかありますけれども、今回の箇所では明かりと光、明かりと光は区別して使われているということです。そうでないとこの35節でイエスという光が闇に変わってしまうことがあるんじゃないかと読めてしまうからです。ですからこの箇所で使われているイエス・キリストは明かり、つまり光源、光の源であるわけです。そしてイエスが語られる御言葉、またイエスから与えられる、イエスから私たちが受ける影響、それをイエスから放たれるもの、それを光として考えるといいわけです。こう考えていくときに、自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさいということは、イエスを信じて、イエスと共に生きるようになったことによって、私たちが結んでいく良い実、つまり神に喜ばれる生き方、考え方、その選び方、光の子供としての生き方とも言えると思います。それらは私たちの抱える弱さ、罪によって、またそれを巧みに刺激するサタンの誘惑によって、イエスという明かりを見えにくくし、明かりから放たれる光が届きにくくなり、闇となってしまうことがあるというわけです。しかもそれは劇的に突然起こるというよりも、徐々に起こっていくこと、少しずつ自分でも気づかないうちにイエスという明かりを何かが分からなくなっていく、見えなくなっていく。すると自分の目の悪さ、自分がもうすでに暗くなっている、そんなことにすら気づかない、そのまま私たちは歩みを進めてしまうということがあるわけです。この自分の目の悪さ、暗さに気がつかないまま歩むというのは、実はとても危険なことです。自分は明かりとしてイエスを知っているから安心だと思いながら、イエスという明かりを見なくても平気になってしまう。そういうことがないようにイエスはここで気をつけなさいと、原文で見ると注意深く見ていなさいと言われているわけです。だからこそ私は何を見つめているのか、そのようにイエスご自身を知りたい、見つめたい、そうやって私自身が願っているだろうかと考えてみたいんです。新約聖書のヨハネの福音書の1章4節から5節にはこうあります。お聞きください。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。私たちのうちに与えられた光は闇に打ち勝つ光です。私たちのうちに与えられた救いの光、私を導く誠の光です。それでは光が光だと気づくために必要なことは何でしょうか。それは知識でも経験でもありません。それは自分が闇の中にいるということに気がつくことです。イエスがいなければ私は暗闇の中にいるんだと気づくことです。その時ようやく私たちは 光は闇の中に輝いているんだという事実に心からうなずくことができる。そして闇がこの光に打ち勝つことはないという希望を心から受け取ることができる。そしてその希望を心から受け取った者たちの姿が36節でこう語られていきます。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、明かりがその輝きであなたを照らす時のように全身が光に満ちたものとなります。私たちは闇の中にいる。私を力強く導いてくれそうな、幸せにしてくれそうな光に見える偽の明かりが私たちの周りにはたくさんある。でもその偽の光、偽りの光に照らされて明るいと思っていた私は、実はまだ暗闇の中にいたんです。イエス様、私は暗闇にいます。あなたが必要なんです。どうかあなたを見つめさせてください。そうやってイエスの前に出ていくとき、その目を持つとき、私たちの全身はこの明かりにあって光に満ちたものとされていく。しかも全身が光に満ちたものとなるという。私たちには確かに罪ゆえに、救われてもなおイエスではない明かりを探そうとしてしまう弱さがあります。暗さにも鈍感になってしまうかもしれない。しかし罪に気づいて、暗闇にいることに気づいて、イエス・キリストという名の明かりだけが誠の光なんだと立ち返っていくときに、私たちは御霊によって私の全身をすべて輝く光としていただける。しかしこの地上にある限りは完全に光が満ちたものになることはできません。しかし与えられたイエスという名の明かりを私の光として何度でも立ち返り見つめ続けていくときに、私たちの全身は御霊によって光に満ちたものとされていくんです。第2コリント3章16節から18節にはこのようにあります。しかし人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。今日は共にイエス・キリストという明かりを私の明かりとして生きているかと、そう問われてきました。そしてこれは一度きりではなくて、何度でも何度でも問われ続けていかなければならないことです。私たちの生きる世界には明かりのように見えるさまざまなものがたくさんあります。しかし誠の光を放つ唯一の明かりはイエス・キリストのみです。この明かりを見続けていくことがキリスト者の生き方です。今私の目は何を見たいと願っているでしょうか。今私の目は何を見ているでしょうか。イエスを見ようと願っているだろうか。もしそうでないのなら、私の目を悪くし、私を暗くする覆いをどうか取り除いてくださいと祈り願っていきたいのです。私がイエスを見ようとしなくても、イエスはどっかへ行ってしまう。 そんなこともまた光が消えてしまうということもありません。どんな時も 私たちの救い主は明かりとしてそばにいてくださり、光を放ち続けて私のところに帰ってきなさいと招き続けてくださる。そんなイエスに私たちはいつも立ち返り、私という存在を通してイエスの真の光を表していきたい、そしてそのような教会でありたいと願います。最後にヨハネの福音書の8章の12節を読んで終わりたいと思います。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。お祈りします。神様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日もこのようにして共にあなたの御言葉を分かち合えたことを感謝いたします。どうか私たちが私に与えられたイエスという名の明かりを、私の真の光とすることができるようにお導きください。しかし私たちに生きる日常には偽りの明かりがたくさんあります。魅力的に思える明かりがたくさんあります。しかし私たちのために、私のために命を捨て命を与えてくださった明かりはイエス様、あなたしかいません。だからこそイエス様、あなたと同じ目を持ち、私の真の光としてイエス様のことを見続けることができるようにどうか助けてください、導いてください。そして真の光を私が受けたように、全身にその光を輝かせる歩みができるように、私たち一人一人をどうか励まし導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 Thank you.